こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。シュードグ・シュードックは、ナイキ創業者フィル・ナイトが自らの創業期を振り返る回想録である。中心にあるのは完成した巨大ブランドの成功談ではなく、1960年代初頭に日本製ランニングシューズの輸入販売を始めた若者が資金不足、取引先との対立、銀行との緊張、組織づくりの混乱をくぐり抜けて1980年の株式上場に至るまでの過程である。本書は経営理論を体系化したビジネス書ではない。むしろ意思決定が不完全な情報、個人的な賭け、仲間との信頼、文化の違いの中で行われることを創業者の視点から具体的に示す作品である。ナイキの前身であるブルーリボンスポーツ、日本の鬼塚、西井ワイとの関係が大きな軸となり、スポーツブランド史、起業家精神、国際ビジネスの実態が重なって描かれている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、日本製ランニングシューズの輸入から始まったナイキの出発点、本書の重要性は、ナイキが最初から独自ブランドとして設計された企業ではなく、日本の鬼塚タイガーを米国で販売する小さな事業として始まった点を明確に描くところにある。フィル・ナイトはスタンフォード大学院で得た事業アイデアをもとに、低価格で高品質な日本製シューズが米国市場で受け入れられる可能性を見た。当時の米国ではランニングが現在ほど一般的な大衆文化ではなく、シューズ市場も欧州ブランドが強かった。そのため彼の発想は単なる輸入業ではなく、これから走る人が増えるという生活習慣の変化への賭けでもあった。鬼塚との最初の交渉には準備不足や大胆な見せ方も含まれており、企業の初期段階が必ずしも整った計画から始まるわけではないことを示す。同時に、ナイトが日本企業や日本文化を理解しようと努めた姿勢は、国際取引では商品力だけでなく、相手の商習慣や関係構築の方法を読む力が必要であることを浮かび上がらせている。次に、急成長を支えながら同時に会社を追い詰めた資金繰りの構造、ショーイドグで繰り返し描かれるのは、売上は伸びているにもかかわらず会社が常に資金不足に陥るという矛盾である。ブルーリボンスポーツは需要をつかむために在庫を増やし、次の注文を出し続ける必要があった。しかし輸入在庫販売回収には時間差があり、成長すればするほど運転資金が膨らむ。ナイトは利益よりも拡大を優先し、銀行からは危険な経営とみなされる場面が多い。この構造はスタートアップにおける成長と安定の緊張関係を具体的に示している。一般的な成功物語では売上増加がそのまま前進として語られがちだが、本書では成長そのものが倒産リスクを高める現実が描かれる。特に銀行との関係悪化や信用不安は、事業の魅力だけでは会社を存続させられないことを示す。資金調達、在庫管理、支払い条件、取引先の信頼が連動して初めてビジネスは継続可能になる。本書は会計や財務の教科書ではないが、資金繰りが経営の中心課題であることを生々しく理解させる。さらに、弱点を抱えた創業メンバーが作った非公式で強い組織文化、本書に登場する創業期のナイキは、洗練された大企業の組織ではなく、走ることや靴に強いこだわりを持つ人々の集まりとして描かれる。ビル・バウアーマンは共同創業者として製品改良に大きな役割を果たし、ジェフ・ジョンソンをはじめとする初期メンバーは販売、顧客対応、店舗運営、ブランド作りを手探りで進めた。彼らは必ずしも典型的な企業人ではなく、癖や不完全さを抱えているが、そのことが逆に既存企業とは違う文化を生んだ。重要なのは、ナイトが完璧な人材を集めたのではなく、共通の熱量と相互補完によって組織を動かした点である。ランナーの感覚、現場の顧客の声、製品への執着が意思決定に入り込み、ブランドの基盤になっていく。会議や制度よりも仲間内の率直な批判、冗談、議論が文化を形成したことも特徴である。この描写は、企業文化が後から掲げる標語ではなく、初期の危機対応や人間関係の反復から生まれることを示している。そして鬼塚との決別とナイキブランド誕生が示す依存から自立への転換、物語の大きな転機は、鬼塚の代理店として成長してきた会社が自社ブランドのナイキへ移行していく過程である。ブルーリボンスポーツは鬼塚の商品に依存していたため、供給や契約条件に不安が生じると事業の根幹が揺らいだ。こうした状況の中で自社シューズの開発、ブランド名ナイキ、スーシュの採用が進む。これは単なる名称変更ではなく、他社の商品を売る会社から製品物語、顧客関係を自分たちで管理する会社への転換だった。鬼塚との訴訟は、その意向が円滑な独立ではなく、法的対立と信用不安を伴う厳しいプロセスだったことを示している。一方で、二松岩井の支援は日本との関係が対立だけでは語れないことを明らかにする。ナイキの独立は、 取引先との衝突、資金提供者との信頼、製造ネットワークの確保が重なった結果であり、ブランドはロゴや広告だけで成立するものではない。供給網と資本の裏付けがあって初めて市場で持続する。最後に経営理論ではなく創業者の記憶として読むべき率直さと限界。エシオイドグはナイキの成功要因を整理した経営書として読むと意図的に体系性を欠いているように見える。市場分析、競争戦略、組織設計のフレームワークは中心ではなくナイトの記憶、迷い、恐れ、判断の連続が語りの軸になっている。そのため読者は明確な手順を得るというより、創業期の意思決定がどれほど偶然性と不確実性に左右されるかを追体験することになる。この率直さが本書の価値である一方、視点が創業者個人に限られる点には注意が必要である。労働、サプライチェーシェン広告戦略、後年のグローバル企業としての課題について、包括的な分析を提供する本ではない。また、当時の文化認識や人間関係の描写はナイトの主観を通している。したがって本社はナイキの全体史というより上場前の創業者が経験した危機と選択の記録として位置づけると理解しやすい。まさにその限定性が完成された伝説ではなく未完成な過程を読む手応えを生んでいる。結論として本社は起業家、経営者、スタートアップで働く人、ブランドビジネスやスポーツ産業に関心を持つ読者に特に向いている。実務的には成長企業が直面する資金繰り、取引先依存、チーム形成、国際交渉の難しさを具体的に理解できる。知的な面では、巨大ブランドが最初から強かったわけではなく、小さな仮説、個人的な執着、偶然の出会い、危機の連続から形成されたことを学べる。類書と比べて際立つのは、成功した創業者が後から勝利の法則を語るのではなく、不安定で格好の悪い時期を中心に据えている点である。ナイキの広告や製品の華やかさを知る読者ほどその裏側にあった銀行交渉、訴訟、在庫リスク、日本企業との複雑な関係に驚くだろう。一方で経営手法を体系的に学びたい読者には補助的な一冊でありの戦略論の教科書ではない。シュードグの価値は企業を美化せず事業が人間関係と資金の制約の中で形を取っていく過程を読み物としての強さを保ちながら示す点にある。ご支援いただける場合はフィルナイトポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。